皆さんおはようございます。先週は瀬戸内伝道所の方に行ってまいりまして、私も新しい街道になって初めて、礼拝で、メッセージをしてまいりました。3月20日にですね、剣道式をいたします。そして、新しい牧師もその時参りまして、就任式もいたしますので1時からですから、ぜひ皆さん3月20日の午後1時に剣道式の方にお越しいただければと思います。ちょっと雪が降ってきましたかね。いつまでも寒いですね。しかし寒くないとまた問題だし、寒いとまた寒いしね。人間というのはいつまでもつぶやいているものでありますけれども、今日は第3日曜日でですね、この、祈りの礼拝ということで、祈りをテーマにしてお話をしたいと思いますが、私たちその祈るということはですね、常日頃いろんな形で、しております。教会に来れば当然この何度も祈るし、牧会祈祷もありますし、献金のお祈りもあるし、いろんなお祈りがあるわけですけれども、私はこの1年ですね、第3週は祈りの礼拝ということで、実際にも祈り、また祈りについてもお話をしていく中でですね、皆さんの祈りの生活が豊かに、なっていただきたい、本当に祈るということが自分の人生の中で一番この幸せな時だと、言っていただけるような、そういうふうに皆さんがなっていただければと思うんですね。前にも話しましたけれども、この祈るというのは、クリスチャンにとって祈るというのはですね、その生活の一部ではなくて、この中心でなければならないですね。時々思い出したようにお祈りをする、必要に応じてお祈りをするということではなくて、祈りによって生きていくということが、私たちの人生にとってもそれが最も良い形なんですね。先月はアブラハムのお話を少しいたしました。行く先々で彼はそのミナを呼んだと。で、旧約聖書には祈るという言葉はたくさんあるけれども、その中でも一番よく使われているのはですね、ミナを呼ぶという言葉だということをちょっとお話ししたと思うんですね。この神の名を呼ぶと。でもそれはそもそも神様が私たちを呼んでおられるので、それに応答すると、応えるということなんだと。祈りというのは神様とのこの会話であり、交わりの時なんですね。で、今日はネヘミヤという人の祈りを少し、の時間ともに学んでみたいと思うんです。旧約聖書に出てまいりますさまざまな人物は、その行動とともにですね、祈りの言葉を残しております。それぞれにやはり特徴があり、学ぶところが多いですね。聖書の中にある残されている祈りを何度かいくつか、私も取り上げていきたいと思うんですけれども、最初は誰にしようかなとずっと思ってたんですが、ネヘミヤの祈りを取り上げてお話ししたいと思います。で、ネヘミヤという人を、名前を聞いてですね、こういう人だとことピンとくる方もあると思いますけれども、一体誰やという方もあると思うので、簡単にその背景を説明したいと思いますが、その前にですね、このネヘミヤ記の1章の1節から4節をお読みしたいと思います。少し字が小さいので、聖書をお持ちの方はどうぞご自分の聖書を開いてお読みください。ネヘミヤ記の1章1節から4節です。ハカルヤの子ネヘミヤの記録。第20年のキスレウの月、私が主とスサにいた時のことである。兄弟の一人ハナニが幾人かの人と連れ立ってユダから来たので、 私は捕囚を免れて残っているユダの人々について、またエルサレムについて彼らに尋ねた。彼らはこう答えた。捕囚の生き残りでこの州に残っている人々は大きな不幸の中にあって恥辱を受けています。エルサレムの城壁は打ち破られ、城門は焼け落ちたままです。これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りを捧げた、ということですけれども、この、ネヘミヤの話を理解するためにはちょっとその背景を お話ししておく必要があると思うんですけれども、皆さんバビロン捕囚という言葉をお聞きになったことがあると思うんですね。イスラエルは、イスラエルというか民族はですね、神様によって選ばれたアブラハムの子孫でありまして、特別に神様から律法を与えられてですね、神様の祝福を得ることができる、そういう人たちでした。しかし彼らはその律法を守らずですね、その一番最初の10回の第1回すら守ることができずに、この神に背いたがために神からその罰を受けなければなりませんでした。それが祖国を追われるということだったんですね。本来はこの全ての民がその滅ぼされても叱るべきところでしたけれども、神様はごく一部の人たちを残して彼らをバビロンに連れて行かれました。で、紀元前の586年にですね、イスラエルはバビロンによって滅ぼされております。この年というのはエルサレムの神殿が破壊された年なんですね。エルサレムの神殿が、その前から何度かこの捕囚があってですね、3度あるいは4度あったと思われますけれども、586年に神殿が完全に、この破壊されてしまったんですね。で、その後、一部の人たちはこのバビロンに行って、あるいはエジプトに行ったり、パレスチナに残ってた人もいたようですけれども、538年にバビロンを滅ぼしたペルシャの王クロスがですね、ユダヤ人の一部を祖国に帰還させました。イスラエルを滅ぼしたのはバビロンという大きな帝国だったんですが、このバビロンがペルシャによって滅ぼされたんですね。滅ぼされたというか、この今で言えばその社長が変わったという感じなんですけどね、その他の民族が攻めてきて首都を全部落としてですね、王様を皆殺しにして、それで今度はわしが王様やと言ってですね、王様の座に就いたわけです。しかしこのペルシャの王クロスという人は、バビロンはですね、滅ぼした国をみんなめちゃくちゃにして、そしてそこの人たちを自分の国に連れてきたり、あるいはよその民族を住ましたりしてですね、その民族の純潔を失わせて反乱できないようにしたんです。クロスは逆にですね、このバビロンの人たちが、バビロンが連れてきた人たちを祖国に帰らせたんです。自分の国に帰ってそれぞれの神様を礼拝して、このペルシャの国が栄えるようにお祈りしてくれと、そういうことをしたんですね。で、バビロンにいたイスラエル人の一部もイスラエルに帰って、パレスチナに帰って神殿を再建したんです。これが516年なんですね。神殿が滅ぼされたのが586年で、再建されたのが516年なんです。この間がちょうど70年なんですね。実はこの70という数字はですね、預言者たちによって預言されていたんです。エレミヤ記に、今ちょうどセルのしおりはエレミヤ記をずっと読んでるんですけれども、エレミヤ記にちゃんと書いて、はっきり書いてあるんですね。70年後に、回復するという予言があるんですけれども、まさにその通りこの神殿がですね、70年後に再建されたんです。で、ネヘミヤはですね、まだこの時、もしくは多分生まれてません。で、この先ほど読んだネヘミヤ記の一章を見ますと、彼はですね、このアルタクセルクセスという王様、これ2章に書いてあるんですけど、アルタクセルクセスという舌を噛みそうな王様に仕えておりました。 で、この話はアルタクセスル、読めないね、アルタクセルクセス王のアルタにしようかな、アルタ王のですね、第20年の話と書いてあるんです。で、これはですね、紀元前445年なんです。この歴史の嫌いな方はだんだん頭痛くなってきますね。しかも紀元前は数字が少ないほど新しいんですよね。分かりにくいですね。つまり死んで、このバビロンに行った人たちがエルサレムに戻ってきたのが538年、そして神殿が516年に再建されたんです。で、このアルタクサルクセス王の20年とは445年ですから、それからさらに何年ぐらいですか、70年ぐらい経ってるんですね。つまりこのネヘミヤ記のお話というのは神殿が再建されて70年ぐらい経ってるんです。で、これは実は大切なんですね。補修から帰ってきた、いわゆる帰還民はまず神殿を建てたんですけれども、その周りにですね、この神殿を守り、またエルサレムに住んでいる人たちを守るための城壁を建てずにいたんです。70年間建てられなかったんです。で、ちょっと話は前後しますけれども、このネヘミヤは紀元前445年に王様の、この後お話します、検釈官という仕事をしておりますが、ということはですね、彼はペルシャで生まれて育った人なんです。なぜならば1回目の帰還からですね、約100年経ってるんです。1回目の帰還というのは538年ですから、538年で、この話は445年ですから、100年以上経ってるんです。つまりネヘミヤはバビロン捕囚で連れてかれた人たちの息子か孫ぐらいの人なんです。だから彼は祖国を知らないんですね。イスラエルに行ったことないんです。死んでも見たことがないんです。しかし彼はこのエルサレム、失礼、そのペルシャでですね、検釈官という仕事を任されているんです。で、検釈官というのは何かというとですね、王様の酒を吟味する仕事です。最近ソムリエという仕事がありますね。食べ物に合うワインを選ぶ仕事ですけど、そんな類のものではありません。当時王様はですね、命を狙われました。大体近い人が毒を盛るんですね。で、王様になりたい家臣が毒を盛るわけです。で、ですから王様の食べ物とか飲み物って一番危ないんですね。で、王様が一番信頼できる人をそばに置いて、この人が王様の食べるものや飲み物も全部チェックしたんです。これが検釈官なんですね。だからネヘミヤはアルタクセルクセス王に一番信頼されていた家臣だったんです。でも彼はユダヤ人ですよね。ペルシャで生まれ育ったユダヤ人でありながら、ペルシャの王様に重く用いられた人だったということなんですね。でも聖書の中には、例えばダニエルとかですね、それから王妃になったエステルとかですね、この捕囚地で重く用いられた人の名前は何人か出てくるんですね。やはりユダヤ人は非常に勤勉で優秀な民族だったので、こういうことも起こったのかもしれません。ですから今までの話を総合するとこういうことなんですね。このネヘミヤという人は、ユダヤから離れてペルシャにいた人です。で、彼の先祖はもともとイスラエルにいた人ですけれども、国が滅ぼされてですね、このバビロンに連れてこられた人です。で、バビロンを滅んでペルシャになったんですけれども、そのまま残ってですね、そこで生まれ育った2代目か3代目ぐらいの人なんです。で、この人は王様に重く用いられていたという、そういう話ですね。なんか回りくどいですね。全部こういう話しなくてもよかったかもしれませんが、一応重要なことなんです、実はですね。なぜかというと、このネヘミヤのところに知らせが来るんです。ハナニという人、兄弟と書いてありますから、ネヘミヤの実の兄弟かどうか分かりません、同じ民族の人だったかどうか分かりませんが、ハナニという人が パレスチナの祖国の様子を調べてですね、ネヘミヤに知らせてくれたんです。で、彼によるとこのエルサレムの城壁がまだ破壊されたままである。神殿は再建されたけれどもその周りの城壁がない。別にいいじゃないか城壁なんて思われるかもしれません。日本にはないですからね、城壁というものは。ところがですね、ヨーロッパ行ってください。ヨーロッパには城壁があります、最近の街はほとんどないんですけど、昔のヨーロッパに必ず城壁があったんですね。で、中近東もそうなんです。これはですね、このお互いみんな敵同士ですから、常にこう交戦状態にあったんですね。いつ襲われるかわからないんです。その自分たちの身を守るためには自分たちの同じ、グループというか同じ民族同じ部族はですね、この城壁を建てて、我々日本人に分かりにくいんですけどね、城壁というのは。だから大きいこの壁を作ってですね、中国にありますよね、そういえば万里の長城、あれまさにそうです。あれがまさに城壁なんですね。あんなものを必ずみんなそれぞれの国に、町に作ったんです。で、見張りを置いて24時間体制で監視したんです。いつ来るか分かりませんから。で、ユダヤ人はその一部がエルサレムに帰ることが許されて神様を礼拝する神殿を作ったんです。エズラを中心にしてですね、作ったんですけれども、いろいろ妨害があって城壁が作れなかったんです。神殿がポツンとあってそこの周りに人は住んでるんですけれども、城壁がないわけですね。いつ襲われてもおかしくないわけです。で、宗教施設というのは日本でもそうですけれども、大切なものがたくさんあるところなんですよ。だからもう周りにいるですね、悪い連中は、いつ襲ってやろうかと、いつ潰しに行こうかと。で、もう襲われてもですね、何の防御もない、そういう状態だということをネヘミヤは聞いたんです。ネヘミヤはエルサレムを知りません。ペルシャで生まれ育った人ですけれども、おそらく彼のお父さんやおじいちゃんがですね、非常に宗教的に熱心な人で彼をしっかり育てたんだと思うんです。で、エルサレムの話も聞いたんじゃないかと思うんですね、おじいちゃんから何かから。で、その愛する祖国イスラエル、そしてその神殿が危険にさらされていて、城壁がない、まさにこの裸で放り出されているような、だからこの恥辱を受けていると言ってるんですね。大きな不幸の中にあって恥辱を受けている、恥ずかしめられている、周りの人に笑われているわけですね。あれ見てみろ、あのイスラエルのエルサレムの神殿をとね、主だかヤーウェだか知らないけれども、あんなものをあの砂漠のど真ん中に建てて、城壁もないじゃないか、いつでも俺を壊しに行ってやるよと、みんなそう言われてたんですね。で、このネヘミヤはそのことがですね、彼にとってものすごくこれは深い悲しみだった。おそらく彼にとっては、彼はペルシャで検察官をしておりましたけれども、彼の心はエルサレムにあってですね、彼が信じ、慕っているこの主なる神を礼拝するその神殿にいずれは行って、そこで礼拝を捧げたいというのが彼の切なる願いだったと思うんです。でもその神殿が今危険にさらされている、恥辱を受けている、その話を聞いてネヘミヤはここでようやく内容に入ってくるわけですが、座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立ち、天にいます神に祈りを捧げたと書いてあります。座り込んで泣き、幾日も嘆いた。その話を聞いてですね、もうネヘミヤは腰砕けたというか、もうあまりのショックにですね、もう立ち上がれないような状態で、重要な地位についていた人なのにですね、座り込んでもう何日も何日も泣き暮らした。奥さんや子供や周りの人が、おそらく慰めたり励ましたりしたでしょうけれども、もう彼の耳にはそんなことは入らない。彼はこの嘆いたわけであります。で、この嘆き、深い悲しみですね、でこれは単にその自分は悲しいんだと、辛いんだということを 周りの人に知ってもらいたいということだけじゃなかったと思うんです。これやはり主なる神に彼は自分の気持ちを伝えたんだと思うんですね。で、以前にですね、私たちは神様によって、作られたけれども、それは神との交わりをするために作られたんだというお話をしました。そのために、言葉が与えられたり、また意思が与えられたり、そして感情が与えられたんだ。嬉しいとか悲しいとか辛いとか苦しいとか寂しいとか、この感情というものは、私たちがその神様との交わりの中でですね、表していくべきものなんですね。神様は、日本人は特にこの感情を表に表さないですから、あまり人前でねワンワン泣いたり、っていうことはないと思いますね。別に人前で泣けって言ってるわけじゃないんですけれども、でも神様の前では私たちは自分の気持ちを素直に表現していいんですね。泣きたい時は泣き、わめきたい時にはわめいてですね、笑いたい時には笑い、喜びたい時には喜んで、この自分の気持ちを神様に表現するということは私たちに許されているし、また神様はそれを喜んでくださるんです。神は私たちの心の中をご存知ですよ。でもそれを神の前に表す、私たちはですね、どうでしょう、親しい人の中ではこう自分の感情を表しますよね。ある意味親しさの表現なんですよね。違いますか？親しいからこそ私たちはその時本当にこう素直になれるというかね、自分の気持ちを大いに合わされると思うんですけれども、この私たちが最も親しい方、最も親しくあるべき方はこの天の父なる神様ですから、神様の前に大いに泣いたり笑ったり嘆いたりしていいんですね。いや、そうすべきなんです。ネヘミヤも、ネヘミヤは座り込んで泣き、幾日も嘆いた、そして職を立ったとあるんですね。断食をしたということです。で、聖書の中にはこの断食という記録が何度も出てまいります。モーセも40日40夜断食したとかですね、イエス様もアレノで40日40夜断食されたとか、そういう話が出てまいりますね。ネヘミヤもここで断食をいたしました。イスラエルの習慣においては、もう何曜日かに、木曜日とか金曜日とかですけれども、断食をするという習慣もあったりするんですが、私たちはあまりこう断食をするという習慣はないかもしれませんけれども、でも断食をして祈るということはですね、これは聖書に記されているとても大切な祈りのスタイルなんですね。食べ過ぎてるからということじゃないですよ、多少減らした方がいいということもあるんですけれども、でもこの断食をするというのは決して神様と取引するわけじゃないです、ね、神様3日断食してこんなに我慢してるんだから私の言うことを聞いてくださいよと、ね、そういう気持ちになりますけれども、決してそのためにするんじゃありません。むしろこの食べない、この肉体的な苦痛ということを通してですね、人間は自分の弱さとか罪深さとかですね、そういうものを感じて神に対するこの恐れ、これを本当に知ることができるんですね。皆さんの中にも断食をして祈った経験のある方もあるでしょう。あるいは必ず断食をして祈るという方もあると思いますね。この4月にラブソナタをやりますけれども、この韓国の教会では、あるいはクリスチャンでは、クリスチャンの人たちはこの断食をして祈るということがごく普通に行われているんですね。ごく普通に行われています。ですから断食をして祈るから韓国の教会は祝福されているんだという人もいるんですね。じゃあこの御嶽の教会も今日から1週間断食をやりましょう、もうお昼の準備をしてしまっているので、ダメですけどね、今日の夜から断食をしていただいても結構です。断食をすることによって祈りに集中できるという人もいますが、それは違うんですね。 断食すると食べるもののことしか考えなくなるので、お腹すいたなとかってこう思ってですね、なかなか1日2日ぐらいは、食べることのことばかり考えてしまうんです。もう3日目ぐらいになると結構平気になりますけれども、でもネヘミヤはここでこの食を絶ったですね、断食をした神様に、祈る、その、祈りのなんか備えをしたって感じがするんですね。断食をすることによって、本当にこう気持ちを神様に向ける、そういう意味ではなかったかと思います。そして天にいます神に祈りを捧げた、エルサレムの窮状を聞いて嘆き悲しみ断食をし、そして天の神に祈りを捧げる。他の誰にも相談するわけではない。まずこの神様に祈りを持って相談をした、そういうこのエネヘミヤの姿であります。でその祈りの言葉ですけれども、これはまあ字がすごく小さいんですがね、どうぞ聖書を読んでください。これ1章の5節から彼の祈りの言葉が出てまいりますので、これを一緒に見てみたいと思うんですね。私はこう祈った。王天にいます神主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。あなたのしもべであるイスラエルの人々のために、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。どうかあなたのしもべモーセにこう戒められたことを思い起こしてください。もしも背くならば、お前たちを諸国の民の中に散らす。もしも 私に立ち返り、私の戒めを守り、それを行うならば、天の果てまで追いやられている者があろうとも、私は彼らを集め、私の名を住まわせるために選んだ場所に連れてくる。彼らはあなたのしもべ、あなたの民です。あなたが大いなる力と強い御手を持ってあがなわれたものです。おお我が主よ、あなたのしもべの祈りと、あなたのしもべたちの祈りに、どうか耳を傾けてください。私たちは心からあなたの皆を恐れ敬っています。どうか今日私の祈りを願いを叶え、この人の憐れみを受けることができるようにしてください。というのがエレミヤの祈りであります。お祈りの言葉というのは聖書の中にもちろんたくさん出てくるんですけれども、このまま自分の祈りとして祈ってもいいし、またこの祈りの言葉を自分なりにアレンジしてというかね、焼き直して祈ってもいいと思うんですけれども、このエレミヤの祈りの中にはいくつかポイントがあります。彼はまずですね、この祈りの最初に主への賛美を口にしているんですね。偉大にして恐るべき神よ、王天にいます神主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ。このまず神を褒めたたえるということは、祈りの一番最初、手紙で言えば最初の挨拶文ですね。最近手紙を書くということもないですけれどもね、季節の挨拶があって、そしていかがお過ごしですかとかね、固いやつだとご健勝のこととお喜び申し上げますなんてね、いかにもなんか本から引用したような挨拶文が来ることもありますけれども、でもこの相手を気遣うような言葉というのがね、最初にありますけれども、お祈りは神様を気遣うというよりも神様に対する感謝とか賛美とかですね、そういう言葉がやはり最初に来るべきなんですね。もういきなりお祈り、もう目をつぶった瞬間に、お願いの言葉が、 口をついて出てきそうですけれども、まずこの祈るというのはですね、神様との交わりだということを覚えていただきたいんです。そこに神様がおられて、そして、目をつぶった瞬間に私たちは神様とこの お話を始めるわけですね。いきなり捕まえて金貸せみたいなですね、そういう言い方はしませんよね、私たちはね。それが親しい人であればなおさら本当に何気ないことから始める。私たちはこの神様に対して、本当にあなたは素晴らしい神様ですという賛美の言葉がまずあるべきだと思います。そしてその次にネヘミヤは罪の告白をしているんですね。イスラエルの人々の、今私は昼も夜も祈り、イスラエルの人々の罪を告白します。私たちはあなたに罪を犯しました。私も私の父の家も罪を犯しました。あなたに反抗し、あなたのしもべモーセにお与えになった戒めと掟と法を守りませんでした。これ罪の告白をするということも大切なことです。全部、その自分の罪を告白するといってもそれはできませんけれども、これは私たちが罪深いものであって、本来神様に、お願いをするような立場にはない。本来私たちは神の前に、ただただもう裁かれて叱るべきものである、罪深いものであるということを認めるということなんです。そしてさあお願いかというと、まだもう一段階あってですね、ここでこのネヘミヤはどうかあなたのしもべモーセにこう戒められたことを思い起こしてくださいと言って、この捕囚になったとしても悔い改めたら必ず連れて帰ってやるからというこの約束の言葉をここで引用してるんですね。つまり神様がこの私たちにしてくださっている約束、これを盾にするとちょっと変な言い方ですけれども引用して祈る。でこれはこのネヘミヤだけではなくて聖書の中の祈りのパターンなんですね。私たちの場合でしたら聖書がありますから、聖書の中に神様の約束がたくさんありますからね、この約束をもとに祈るわけです。神様ここにこう書いてあるじゃないですか、こう約束してくださってるじゃないですか、このようなことがあなたの上に起こると書いてあるじゃないですかと言って、談判をするわけです。お願いをするわけです。そんなことは神様はご存知なんですよ。百も承知なんですけれども、私たちが神の言葉を用いて祈ることを待ってらっしゃるんです。そして最後に具体的に祈ってるんですね。ネヘミヤの場合ですと、この人の憐れみを受けることができるようにって言ってます。この人というのは王様のことです。最後のお願いのところものすごい控えめなんですよね。ここで神様、さあエルサレムに行かせてくれ、城壁を建て直させてくれ、金をくれ、あれをくれというようなことは言わないんですね。この人の憐れみを受けることができるようにって非常に控えめです。でもこの4つ のポイントというのは、私たちが見習うべき祈りの形だと思うんですね。すぐに具体的にお願いをしたいですけれども、まず神様を賛美して、神の恵みを覚えて感謝してですね、そして自らの罪深さを告白し、そして神様からの約束を思い起こして御言葉を用いて神様にお願いをする。いやそれはちょっと私には難しそうだなと思う方もあるかもしれませんが、ぜひやってみてください、ね、お祈りをするときに、ね、まず一言ハレルヤ、神様を褒めたたえて、ね、そして神様、私は本当は罪深いものですけれども、神様あなたに祈らせていただきます、求めなさい、そうすれば与えられますと書いてありますから、1万円ください、ね、例えばすごく分かりやすい言い方です、ね、この神様が、何度も言うですけど、そこにおられると思ったらですね、私たちをお作りになって、私たちを愛して導いておられる神様はそこにおられるわけです。その神様に私たちは祈りを持って語りかけるんですね。 そこに 何かしらの、まあ、作法というか、方法というかですね、そういうものがあっていいと思うんです。別に神様はこうじゃなきゃいけないと言われませんよ、ね、こういうお祈りしないとね、私は聞かないんだからなんて聖書のどこにも書いてないです、ね、これあくまでも私たちがこの祈りというものを、大切にし、また神様がとに祈らせていただけるというこの幸いを味わいながら祈るときに、自然にこういう形になっていくんじゃないかと思うんです。そのネヘミヤの祈りに対して、まあ、王様はいいよ、もう、まあ、帰って国の城壁を再建しなさいということを、まあ言ったというのがこの後に続く話なんですが、神様は私たちのその素直な表現を喜んでくださいますから、最初に先ほども言いましたけれども、大いに神様の前に自分たちの気持ちを表現したいと思うんですね。もう隠す必要は何もないんですが、まあ、隠しても隠せないわけですからね、もう嬉しい時には嬉しい、悲しい時には悲しい、悔しい時には悔しいですね、辛い時には辛い。神様は私たちの涙の数を数えておられる神様ですから、ね、私たちのシワの数も数えておられる神様です。神様のを許しなければ髪の毛一本すらこの地上に無駄に落ちることはないと書いてある。そんな神様が私たちの祈りを待っておられる。私たちの祈りが豊かなものになって、祈りを通して、まあ、私たちは ついついその結果ばかりね、なんていうか関心があるんですね、祈ったからこうなってほしいと、なってよかったと、じゃあ次は何だってですね。でも神様の関心は結果にはないんです。実は神様は私たちが願う前からご存知なんですから、私たちが何を求めているか。神はこの祈りを通して私たちと深く関わること、それを願っていらっしゃるんですね。皆さん一人一人の祈りの生活が本当に豊かになることを心から願っております。お祈りしましょう。天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちの創造主であり、私たちを今も愛してくださる神が、私たちの祈りに耳を傾けていてくださることを本当に感謝をいたします。それぞれに、重荷があり、痛みがあり、願いがあります。しかしただただあなたにお願いをするということだけではなくて、この祈りを通してあなたがどういう方かということを知り、またあなたが私たちに向けておられるご愛や恵みの深さがどれだけ大きなものであるかということを知ることができますように。神よ、まだ多くを祈ったことがない方もあるでしょう。またどう祈ってよいかわからないという方もあるでしょう。あるいは長い長い祈りの生活を送ってこられた方もあるでしょう。しかしどうぞ等しく祈りが私たちの信仰生活の中心となりますように。またあなたとの交わりをさらに深め、その喜び、その満足、その豊かさを知ることができますように。ひととき祈りますが、どうぞ祈りを導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ではそれぞれに祈りましょう。ネヘミヤの祈りを思いながら、また神様の前に自由に自分の思いを、気持ちを表現して神様に知っていただきましょう。また祈りによって神様と深く交わりを持ちたいと思います。お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父様。